仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい、見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。この主の招きの言葉に応え、主が教えてくださった主の祈りによって祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祈りを捧げます。私たちの教会の主であり、この世界の主であられるイエス・キリストの父なる神様、私たちの歩みにもう一日を加えてくださったことを感謝いたします。週の初めの日曜日、私たちは御前に礼拝を捧げます。キリストのお蘇りの日曜日、一週ごとに巡ってくるこの日は、私たちがどんなに疲れ果て身体極まり袋小路に追い込まれたとしても、もう一度顔を上げてやり直せることを得させ、私たちの悔い改めを呼び起こす御子のご復活を思い起こす日であります。しかも私たちはもう一度やり直させてくださる、この御子がくださるご復活の命は、私たちが手を伸ばして掴み取ったものではなく、死人のように倒れ伏したものであった私たちに、あなたのお使わしになった御子が先回りして与えてくださるものであり、あなたの助けを起こすその御手によって私たちは立ち上がらせていただけるのです。感謝いたします。今もなおあなたの助けなしでは一瞬たりとも持ちこたえることのできない、くすぶる刀身であり折れかけた足のような私たちではありますが、生きよと今日も呼びかけてくださるあなたの命の息により、今はこの時生きるものとさせていただきます。どうぞ主よ、私たちを憐れみご聖霊をお送りくださり、教会が一つとなって私たちを生きるものとする生けるあなたの御言葉に聞き、また語り、私たち自身とこの世をあなたのもとに連れ戻すことができますように。今日この時も私たちが礼拝を捧げる傍らで、この社会を保つために働いている人々と共にあって、それぞれの働きをそれぞれの場で祝福してください。病のため、高齢のため、家族の介護のため、子育てのため、今この時間時を同じくして礼拝をお捧げすることができない者たち、その者たちが思い語ることのすべてを御霊の取りなしによって、今この時もあなたへの祈りとして受け入れお聞き上げくださいますように。そしてすべての事情を整え、礼拝の場へと、また教会がその者たちの置かれた場へと使わされ、そこにあなたの名によって集まる者たちの礼拝を作り出してくださいますように。そのために人と人とが膝を突き合わせて祈ることを困難とするすべての妨げを取り除き、一日も早くこの会堂で集まること、それぞれ使わされた場であなたの名を呼び求める者たちが集うことを可能としてくださいますように。しかしまた今日それぞれの場で捧げられます礼拝を用い、この町全体を覆う祈りの網として、その者たちの礼拝を用いてくださいますように。私たちの教会の礼拝だけでなく、全世界の礼拝をそのようなものとして用い、個人と個人の間にできてしまった溝、国家と国家の間に生まれてしまった距離が、 完全な分断へと至らず、なおこの世界を面取りのようにご自身のもとに集めてくださる、その努力を今も不断に続けてくださるあなたの愛によって保たれますように。この祈りを私たちを立ち上がらせてくださるご復活の主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。
アーメン。
順番が前後してしまいましたが、聖書を読みいたします。新約マタイによる福音書第26章36節から46節。新約の53ページになります。マタイによる福音書第26章36節から46節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベタイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう、見よ。私を裏切る者が来た。使徒信条によって私たちの信仰を言い表したいと思います。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。十字架前の最後の食事の席から立ち上がり、主イエスたちが赴かれたのはゲツセマネと呼ばれるオリーブ山のふもとにある庭園でした。賛美の歌を歌いながら、その庭園にまでやってこられた主イエスは祈るためにそこにいらっしゃったといいます。最後の晩餐でのパンと杯を12人の弟子たちに手渡されながら、取って食べなさい、 これは私の体である。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血である、とそうおっしゃり、それから賛美の歌を歌いながら歩み出された主イエスにとって、直前に迫った十字架の死というのはご自分の選び取られたものであったように見えます。でその主イエスが十字架におかかりになる前に来られたこのゲツセマネで一体何を祈られたのか、ご自分の決断を堂々と父にお伝えすることではありませんでした。賛美の歌を歌いながらそこにやって来られたはずの主イエスでしたが、悲しみもだえておられました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。まるで夜中に一人目を覚ました小さな子供のように、迫る暗闇の不安に苛まれ、怖いからそばにいてほしいと弟子たちに懇願しているようであります。そのような方が祈った言葉というのは、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいというものでありました。この杯という隠喩の言葉は、言うまでもなく目の前に迫った十字架の処刑のことであります。あなた方のために私がこの体を裂き血を流すとおっしゃった、私たちのために主イエスが選び取ってくださった十字架のことです。しかし最後の最後、主イエスはこの十字架をできることなら避けたいと祈られたのでした。ご自分の命が惜しくなられたのでしょうか。口先ばかりの弟子たち、死んでもあなたに従いますと言いながら、結局今日の箇所においても目を覚まして祈っていてほしいんだという主イエスの小さな小さな願いすら聞くことのできない情けない人間のために死ぬのが嫌になってしまわれたのでしょうか。けれども主イエスが悲しみもだえられたのは、ご自分の命と我々の命を天秤にかけて、こんな情けない裏切り者たちのために死ぬのが嫌になったということではありませんでした。主イエスが悲しみもだえ始められたわけ、それは十字架がまさに父なる神の用意された怒りの杯であったからです。今日の箇所において主イエスが二度言及される杯、できることなら飲みたくない杯、主イエスでさえも悲しみもだえずには折れない杯とは、旧約において神の裁きを象徴するものであります。例えばイザヤ書51章17節は、神の裁きに直面した亡国の都エルサレムを、主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した都と呼んでいます。またエレミヤ書49章12節もまた、神の裁きを怒りの杯と表現いたします。主イエスがお飲みになろうとしていた杯とは、この杯に他なりません。神の怒り、神の憤りが並々と継がれている杯であります。このことが分かりますと、ご自分で十字架を選び取ってくださった主イエスがなぜ この杯を過ぎ去らせてくださいと父に真剣に祈らなければならなかったかの理由が分かってくると思います。そこに神の怒りの深さが見えてくるのであります。神が人間に注がなければならないと定めておられる憤りの大きさが主イエスの祈りから透けて見えてくるのであります。それは神の子主イエスが悲しみもだえるほどの神の怒りの大きさであります。つまり主イエスのゲッセマネの祈りのお姿を見て、例えば私たちがソクラテスの最後のように堂々としていて欲しかったとか、あるいは主イエスは私たちのために十字架におかかりになるのが嫌になったのかとか、そういう身勝手な想像をしないで、主イエスが私たちに代わって引き受けられた神の怒りの大きさこそ知るべきなのであります。一般的な裁判と同じように罪の大きさと刑の大きさが比例するとすれば、主イエスが悲しみもだえておられるお姿から十字架で下される神の裁きがどれほど大きな裁きであるのか、主イエスが肩代わりされた私たち人間の罪がどれほど大きなものであるのか、主イエスのお姿から初めて明らかになるのです。私たちは人間に過ぎないという自分の限界の中にあって、仮に自分の罪の深さを測ることのできる温度計を一人一人が持っているとしたら、例えばその人間の持つ罪を測る温度計っていうのが100度までしか測れないとしたら、それ以上の罪が私たちにあったとしても100度 C と記録するほかないのであります。それが本当は1000度であっても1万度であっても100度以上、それ以上は計測不能としか記すことができないのであります。けれども、そんな私たちが神の御子イエスを見ると、私たちの計りかねた神の怒りの大きさ、私たちの罪の大きさが初めて分かってくるのです。私たち人間に注ぎ出されようとしていた神の怒りと人間の罪の大きさというのは、神の一人子が悲しみもだえ死ぬほどになってしまうものなのであります。もしも私たちが主イエスがきちんとお計りになったように、私たちの罪の大きさ、それに下される神の怒りの大きさを同じように測ることができていたならば、私たちはたとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんということはできなかったでしょうし、主イエスが祈っておられる間に寝てしまうようなこともなかったと思います。主の弟子たちがそれらすべてのことをできなかったのは、自分の罪の深さを測ることすらできない限界の中にあるものであったからです。それはまさにルカ福音書が記すように、主イエスが十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈られなければならなかった、我々が計りきることのできない深い罪であります。しかも私たちが無知であるということ、それを測ることのできない限界の中にあるということ自体は、 少しも罰の軽減につながることではないのです。自分のやっていることがわからない、その重大さに気づけないということは許される理由にはなりません。彼らは自分のやっていることがわからないのだから許してほしいと、私たちのために祈ってくださった主イエスの祈りが聞かれるためには、主ご自身の体が裂かれ、その血が最後の一滴まで流し尽くされる十字架の支払いをどうしても必要としたのであります。私たちの命によっても贖い得ない罪を神の子キリストはご自分の命で支払ってくださったのであります。今日共にお読みしている聖書箇所において、弟子たちは眠りこけていたのです。十二弟子の中のさらに少数精鋭、主イエスが天の父との深い交わりの祈りの交わりの末に選び出された12人のうちのさらに選び抜かれた3人の人間、ペトロとゼベタイの2人の息子。主イエスが私たち人間の罪の深さ、それに注ぎ出される神の怒りの深さを味わい尽くされようとしていたとき、一時の間、主にお付き合いした者は誰一人いなかったのであります。選び抜かれた少数精鋭の人間であったとしても、誰一人としてその主の傍らで目を覚まし、付き添うことができた者はいなかったのであります。けれども主は、人間が全く非協力的であるからといって、ご自分の歩みをそこでやめようとはなさらなかったのです。この私のために、苦しみと戦ってくださっている主イエスのために、せめて主がお望みになる一時、目を覚まし、おそばにいることのできない、心も体も弱い人間を捨てることをなさらなかったのです。そしてその決断は、主イエスだけの御心ではありませんでした。それはまた、天の父がご自分の御心としてくださったことでした。父と子、そして御子を導かれた聖霊が、すなわち三位一体の神が、神ご自身において、人間の救いのすべてをお引き受けになったのであります。ゲッセマネの園において、一度、二度、三度と、主イエスと父が祈りの交わりの中におられたとき、人間は眠っていたのだということ。それは救いの大部分、主要な部分は神の業というのではありません。それどころか、初めから終わりまで必要なことはすべて神が成し遂げてくださるということだと思います。マルコによる福音書の並行箇所には、眠ってしまう弟子たちに対し、もうこれでいいという主の言葉があります。主イエスは眠ってしまう人間を置いて、しかしその人間のために救いを成し遂げてくださるのです。そのような神の御心、神の救いというのは、主イエスにおいてこそ完成したものではありますが、主イエスにおいて初めて明らかにされた天の神のお姿ではありませんでした。旧約以来、人間の救いのために、神が人間の弱さ、罪にもかかわらず、選び取り続けてくださる道であったと思います。そこで何よりも思い起こされるのは、我々の信仰の先祖と呼ばれる、アブラハムの物語。 神が人間と契約を結んでくださったアブラハムと神の間の契約締結の場面を語る物語が思い起こされる。創世記第15章にその契約締結の場面が描かれています。神はその契約の相手として選ばれた人間であるアブラハムに命じられました。3歳の雌牛と3歳のお羊と山鳩と鳩のひなとを私のもとに持ってきなさい。アブラハムはそれらのものを皆持ってくると真っ二つに切り裂き、それぞれを向かい合わせにしておきました。これは私たちには奇妙で不思議な行動に見えますが、古代中東の契約締結の作法にかなったことだと言われています。聖書の書かれたヘブライ語では契約を結ぶことを契約を切るという不思議な表現をいたしますが、これはこの動物を真っ二つに切り裂く行為に由来するものだと言われています。契約を結ぶ者同士が真っ二つに裂いて向かい合わせに置いた動物の間をお互いに通り抜けることによって契約が結ばれる、こういう作法があったそうです。で、それは何を意味しているのか。もしもこの契約に違反するときはこれらの動物のように真っ二つに切り裂かれても相違ありませんという重大な約束を結ぶ際のお互いの誠実の意思表示であったと言われています。神と神の選ばれた人間であるアブラハムとの間に契約が結ばれた時も同じだったのです。動物が真っ二つに切り裂かれ向かい合わせに置かれ、そこに通るべき道が作られたのです。神とアブラハムがそれぞれそこを通り抜ければ神は恵みを下し、アブラハムはこの神に服従するという契約が締結されるというわけです。ところが創世記第15章の12節です。こう書いてあります。日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだ。それから少し飛んで17節。日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。煙を吐く炉と燃える松明、神の臨在であります。お気づきでしょうか。アブラハムはこの契約締結の時に眠っており、切り裂かれた動物の間を通り過ぎたのはただ神お一人であったのです。もしも契約を破るようなことがあれば、この動物のように真っ二つにされても構わないと契約の遵守を誓ったのは神お一人であったのです。ある聖書学者は言います。このような契約が可能なのは神が人の命に無関心でいられないからだ。神の結ぶ契約は冷めたり法律的な関係ではない。やがて一人子をこの世に渡すほどの愛に裏打ちされた契約である。主イエスを孤独の中に置き去りにし眠りこけている人間、自分の罪の深さも理解できないままでいる人間、自分が何をしているのかもわからない人間、そもそも目覚めて神と契約を結ぶことすらできない人間、つまり スタートラインに立つことすらできない人間。けれども神はその人間が自らの弱さと罪の中に滅びていくことではなく、生きることを望まれるのです。そしてこのようにして、私たちが生きていい、生きる価値がある、どんな人間も生きていいんだという神よりの根本的な許可が、私たちの行動や信仰や存在以前に、まさに私たちが眠っている間に神の孤軍奮闘によって確立しているのです。先週もお話しいたしましたが、今私たちが改めて思い出すように招かれているのはこのことではないかと思います。詩編127編一節にこういう言葉があります。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。眠りの神学という興味深いタイトルの本の中で、ベイリーというスコットランドの神学者は今の詩編の言葉を引用して次のように言います。昼間私たちは自分の運命を牛耳ろうとするので、神は私たちが眠るのを待って私たちが自力でできないことを行ってくださいます。今は私たちの世界を夜が覆っているかもしれません。私たちは身動きが取れず、あらゆる活動が制限され、眠ったような状態かもしれません。けれども眠りの中にある私たちの代わりに、主イエス・キリストに表された神は、休む間もなく私たちが生きるために働いてくださるのであります。何よりも神は、我々の苦しみをその身に負うことによって働いてくださる。そのことを単純に信じてよいのであります。そして最後に申し上げます。このような人間の弱さと神の力強いお働きをわきまえて生きることこそが、本当の意味において私たちが目を覚ましているということなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、目覚めていると思いながら忙しく活動しているときほど、私たちは本当は眠りこけてしまっているのかもしれません。私たちの活動主義によってあなたの声も隣人の声も押しつぶしていたにもかかわらず、神のため人のために自分は生きていると得意になっていたかもしれません。今働きと活動を制限された中にあって、もう一度私たちの教会を生かしているのは何であったのかを思い起こさせてください。まるで私たちの働きがなければ教会が立ち行かないかのような錯覚から私たちをお救いください。しかしまた、私たちがあなたのものとして奉仕に召されていることは、ひたすらご自分の技に参与させ、私たちを喜ばせ、成長させたいのだという、あなたの親らしい愛の配慮であることを覚え、また再び許されたとき、喜んでその働きに従事することができますように。弟子たちが眠っているときも、血の汗を流して滅びの力と戦ってくださった、神の一人子、主イエス・キリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。賛美歌54年版の316番を持って主を賛美いたします。316番です。 捧げいたします。
在天の地の神様、イースターも7回目の礼拝を守ることができまして感謝します。こうして教会とそれぞれの家庭での分散したの礼拝でありますが、あなたはずっと私どもを支え守ってくださっております。どうぞ教会の礼拝とともに各家庭で今捧げられている礼拝をお守りくださいますように、この困難の中にあってけれども、あなたの恵みと守りの中で私たちは目に見えない大きなものを与えられているようにも思います。どうぞこれからの教会の愛をお守りください。来週はペンテコステの喜びの日であります。教会の誕生を祝うことができますように、久しぶりの教会での集合礼拝となります。十分に気をつけた礼拝にしたいと思いますが、またそのことについて今日の午後の倫理長老会でも話し合われることであります。どうぞ午後の話し合いをあなたが守ってくださいますように、献金を捧げることができましたことを感謝します。どうぞご用意にお持ちください。一言の感謝に祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお参りします。
アーメン。報告をいたします。ただいま献金の祈りの中にもありましたように、本日5月24日のこの礼拝の後の臨時長老会にて、今後の会堂での礼拝初集会についての話し合いをし、その決定を連絡網で流す予定です。それでは祝福構想をもって本日の礼拝を終わりにいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。